皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第147回目。本日の放送は前回の木村さんからのご紹介でボードメンバーの萩原さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは萩原さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。萩原さん、最多出場の物販ラジオ。
あ、そうですね
もう萩原さんの話が聞きたいというご要望が結構オフラインで聞かれますので
何じゃないですか、覚えてなくて、同じこと言ったりしますけど、
まあ、それはそれでまたよろしいんじゃないでしょうか、はい、で先週 の木村さんからのご紹介ということで、萩原さんにメッセージがあります。
はい、
おこがましいんですが、いつの日か一緒に飲みに行けるように頑張りますのでよろしくお願いします。だそうです。
ぜひぜひ、いつでも。
ぜひぜひ。萩原さんももうね、お酒は大好きなので。
なんか意外と、なんかなんつうんですかね、誘っても、
はいはいはい、
なんか誘っても絶対来てくるんだそうだけど、誘ってくるって言われたの、うん、
ああ、萩原さんがですか、
はい、
はいはいはい萩原さんでも断らないですもんね、だって本当に
ほぼ断らないし
ですよね。
一番先に帰りそうで最後ラーメンまで食ってたりします
そうですよねそうですよね、
はい、
結構自分なんか先に倒れちゃうんですけどね、潰れちゃうんですけど、
ね、それどういうあれですよね、もう痛くてもいられない状態
だんだん。そうですね、この間ちょっと大変なことになりましたけどもね。
大変ですよね
大変なことになりましたね、もう本当に。もうあの時も本当に失礼しましたなあ、まあね、本当に萩原さんはオフラインではね、もう萩原さんの隣にね、席を陣取るのはみんなしのぎを削って陣取ってるんじゃないかと思いますけども。
いや、今サポートもみんなすごいし、
はいはいはいはい、
うん、
でもやっぱり萩原さん、その飲み会とか、まあ、オフラインの時なんかにやっぱりこうスマホで自分のページ見てくださいって相談結構多いですよね、萩原さん。
多いですね。なんで撃退とか、なんだろう、
うん、
一人一人に結構時間かかるんで。
はいはいはいはいはい、はい、そうですよね、
はい、喉が枯れるぐらい
いや本当にみんな、ね、萩原さん本当に丁寧に教えてくれるし、
で答えるにも、うん、その背景まで理解しないと答えられなくて。
はいはいはいはい、
そうなんですよね。
ですよね。
はい。
で、あれじゃないですか、結構その前もって連絡くれて、で今日この相談に来たんですみたいな感じの方もいらっしゃるんじゃないですか。
ますます。
ですよね。
はい、
うん、でそうなるとやっぱ事前に萩原さんの中でもいろいろこう調べて。
結構調べてきますよ。前萩原さんと言った個別相談なんか、
はいはいはいはいはい、はい、
相当調べてから。
ああ、なるほど。
見ましたからね。
あれ、大阪でしたっけ？
大阪です。
ですよね。で、あれを、飲み会の前に個別相談をやったんですよね。
個別相談を、なんか30分ずつくらい。
うん、はい、はいはいはいはい。
何人来たんだっけな？ 5組ぐらいだっけな？
おー。それを30分ずつやったんですね。
そうです、そうです。
いやー、結構体力使いましたね、じゃあ。
まあ、体力もそうですけどね。
頭使いますよね。
はい。
フル回転ですね、もう。じゃあ、その時の。
事前調査しますからね、結構。
はいはいはいはいはい。どんなアドバイスされたんですか、その時。
これが本当に人によって全く違うんで。本当に違うんですよ。
まあ、ですよね。
毎回言ってることが違って、人によっては本当に180度違うこともあれば、うん、
はいはいはいはい、はい、
こんだけ単品通販がいいって言ってるのに転売した方がいいっていうこともあるし。
あ、そういうふうに萩原さんがアドバイスするときあるんですか？
あります、あります。
ああ、なるほど。その人のその持ってる
その、なんでしょう。背景というか、その、ポジションというか。
あ、どっちかというと商品のジャンルですかね。
あ、なるほど。
OEM でやりにくい商品っていうのがあるんですよ。
うんうん、
逆に楽天ヤフショだと、
うんうん、
転売でも全然いけるんで、その、
それはブランド品とかってことですか？
いや、全然ブランドじゃないですよ。
ああ、
本当に。なんだったの？タオバオとか。
はいはいはいはい。あ、既製品のやつね。
はい。
はいはいはいはい。
あ、じゃあ結構なんかあれなんか結構モデルのクオリティ高いジャンルもあるじゃないですか、すごい。
はいはいはいはい。
だから下手に中途半端なも OEM して中途半端なモデルで撮っても、
ああなるほどね、
逆に勝てなかったりする商品とかあって、
はいはいはい。
でそこに勝つには相当徹底した商品を作った上に、
うんうんうん、
スタジオからモデルまで、
はいはいはいはい、
相当厳選した人を選ばなきゃいけないってなると、
そうですね、
めちゃくちゃ金かかるじゃないですか。
かかるかかる。
なんでハードルが高すぎるんで、そういうところは、うん、転売で回した方が効率いいジャンルってあるんですよ、中に。
はいはいはいはいはい。もう本当にまあタオバオアリババに出てるような、もう画像そのまま持ってきて、
そのままの方が逆にいい、うん、場合があるんですよね。
なるほどなるほど。
だってもうあんだけ加工してなんかもう足も伸ばして顔もちっちゃい。相当な日本人モデル使わなきゃ描けるわけねえじゃん。
いや本当まあああいう加工技術は、加工技術って言って、まあ、加工技術というよりもその中国人のその見栄えを良くするね、根性というか。
はい。
すごいですもんね、だって。ほんと変わっちゃいますもんね。
変わりますね。
変わります、変わります。うん、
だからそれに対抗するっていうのも難しいなぁと思って。
うんうんうん。確かにそうですね。
それもあるし、なんかその商品のジャンルですよね。
うん、
うん。もうこれはなんかどう説明していいかわかんないんですけど。
うん。
いろんな競合の状況だったりとか、その、
はいはいはい、
検索結果の状況とか、あと、アパレルなんで、1商品あたりの回転率と
か、
例えば転換率が 2% ぐらいの商品が平均のジャンルに対して、
はいはいはいはい、
OEM で1個作っても、その1個がさばけなかったりする可能性もある。
うん、
ないと、
うん。
であれば、幅広く転売で並べた方が、
うん、はいはいはいはい、
効率が良かったりするんで。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
状況を見てみれば何とも言えなくて、でもやっぱりマスタープログラムとか見てると、
うん、
OEM で作って売んなきゃいけない、来ちゃったりもするんで、
はいはいはいはい、
ただそのケースバイケースまで全部マスタープログラムで話したらどんだけのボリュームになるんです
か。だからちょっとバージョン50ぐらいまでいっちゃうんじゃないですか。
でもう持たないぐらいですね。
バージョン100とかね。パターンがありすぎますもんね、だって。
パターンありすぎますね。
うん。まあ、だからもう、十人十色というか、その人に、
だからもう、直接聞いてもらうしかないんだよな、と思って。
そうですよね。
直接聞いてもらって、マスタープログラムの手順通りぴったりっていう人はなかなかいないですからね。
はいはいはいはいはい。
逆にここはこう持っていった方がいいみたいな感じ。回答はほとんどなんで。
はいはいはい。だから先週の木村さんも言ってましたよ。萩原さんに、相談したら、そのジャンルはやらない方がいいって言われたんで、もう一回考え直しましたって言ってましたよ。
商品はもうサイズ展開が多すぎるし、
うん、
うん。ロットがとんでもないんですよ。なおかつリードタイムも長いんで、
うん。
生ハンカチはできないじゃないですか。
そうですね。
転売だったらいいけども、
うん、
大きいんで、
うん、だからその転売をやってて、でそのなんとなくこう売れていく商品も中にはあるじゃないですか。
はい。
うん。で、あ、これちょっと芽が出たなと思ったら、じゃあこれを単品通販やろうかなって多分行くと思うんですよ。
はい。
うん。でその時にやっぱりちょっと一度萩原さんに相談してもらった方がいいですよね。
まあ、会う機会があれば、多分みんな相談してもらった方が、
う
ん、
そうですね。
やっぱり本当にケースバイケースで、うん、そのケースがもう本当、数えきれないぐらいあるんで。
はいはいはい。そうですね。
そうなんですよね。
確かにそうだな。アパレルは、なかなかその辺はちょっと、いろいろ、その、カテゴリーによっていろいろありますもんね。この攻め方が。
もうアパレル限らず商品ジャンルによって。季節物は季節物の癖があるし。
はいはいはいはいはい、はい。ありますね。この物販が始まってから。
はい。
結構その成功事例というか。
はい。
もう極端に増えたと思うんですけど、萩原さんのその今までの、物販始まる、前と後に
して。増えましたね。初めの頃入った人が。
ですよね。
多くなったりとか。
うん。で、その中で結構その萩原さんの中に、その、萩原さんの頭の中にかなりのそのデータというか、
はい、
入ってきたと思うんですけど。
はい。
うん。どうですか萩原さん、こう見てて、物販の人たちっていうか、その、当初、から比べて
全体的ですか？
全体的に、まあ、こういう相談される件数が多くなって、
はい。
なんだろうな、その萩間さん自体もそのなんでしょう、そのなんていうのかな、その。成功事例を引き出せるようになったっていうのかな。成功に持っていける、そのパターンが増えたとか。
パターン増えたんかな。結果が後々になって、そういえば、あの時の萩原さんみたいな、めちゃめちゃ後で聞くんで。
はいはいはいはい、はい。
そんなにケーススタディが増えたっていう感じじゃないですけど。
はいはい。
ただやっぱタイミングっていうのがあるなと思って。人によって。
はいはいはい。
同じ知識を得て、同じやり方を超えてても、タイミングじゃない人は、うまくいかなくてタイミング来るまでに時間かかったりするし。
ありますね、でもね、それは。
ダメな時はダメだし。
ダメな時はダメだし。ダメな時はダメだ。
何やってもダメな時はダメなんですよ
ね。ダメなんですね。
やっぱ流れみたいなのがあるんで。まあ、たまに言いますけど、麻雀で言うと、もう、5回連続上がれる時もあれば、
はいはいはい。
5回連続ダメな時もあるし。
萩原さん、麻雀やるんですか？
うち、父親が、
うん。
プロ並みに強くて。
それ初めて聞きました。あ、そうなんですか？
家に電動雀卓が、
あ、そうなんですか。
自分は強くないっていうか、そんなハマんなかったんですけど。
ええー。あ、それ初めて聞きましたわ。
プロ並み強くてよく人集めて。
あ、やるんですね。
やってましたね。
ええ
ー。自分でやってないですけど、父親が。
はいはいはいはいはい。
だもうなんか、人の勝ち負けをコントロールするぐらい強かったですね。なんか賭博的なとこあるじゃないですか。マージャンで、なんで、あんまり負けが多い人間がやけ起こして、問題起こるとダメだから、たまにはそいつに勝たせるっていう感じのことを。
すげえな。すげえな、それ。あ、そうなんですか。
いや、まあ、はい、身近にマージャンはありましたけど、そんなに自分が強いかつはそうでもない。
なるほど、なるほど。そう、萩原さんが初めて麻雀の話が聞いたんで。
ああ、そうですね、うん。そんなにしないかもしれない。
しないですよね、
うん。今はしてないですね、全然。
はいはいはい。
学生時代とか、たまに。
ああ、そうだったんですね。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。
誰も、菊池やったことあります？
ありますけど、本当にお遊び程度ですよ。
あんなのやってみると、
うん、
こんなのどう考えてて運じゃねえかって思っちゃうじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、その時に父親になんか、こんなのどう考えたって運だと思うんだけど、
うん、
何でその強さとかが決まる、
うんうんうん、
聞いたことがあって、
はいはいはいはい。
幼い時、
高
校生とか。
はいはい。
そうそう、なんか、場の流れを読むんだみたいなこと、わけわかんないこと言われて。
なるほど。
で、やっぱりその、長時間やるじゃないですか、麻雀って朝から晩まで。
はいはいはい、はい。
晩から朝までかな。
うん。
やっぱ長くやってくると、その流れみたいなのが順番に回ってくるみたいな、そう。
ああ。
よくされるってことも。やっぱ結構ビジネスとなんか近いものがあるなと思って。
そうですよね。だから何やってもうまくいかないときとか、いや、ちょっとしたことでなんか すんなりいっちゃうときとか、みたいな。
流れ来てないときは勝負出ないし。
はいはいはいはい。
みたいな、そういう。やっぱ、
ね、
いろんな物販に入ってる人が同じ知識得てるのに、うん、ポーンといっちゃう人がいれば、なかなか、
うんうん、
いけない人もいて、
はいはいはいはい、
これやっぱ流れがまだ来てないんだな、みたいな感じに見えますけど。ただやっぱ流れ来た時に掴むのもスキルなんで、
はいはいはいはい、
そのためにやっぱスキル磨いとかないと。
なるほどね。前にね、小堀くん言ってましたもんね、とりあえずそのマスタープログラムと、まあ、その頭の中に入れといて、
はい。
で、その場面に来た時になったら、もう一度見返して、あの時どういうこと言ってたのかなとかって、なんか見返すっていう。
ああ、はいはいはいはい。
彼は言ってたんで。はい、だその、そういうのは、ね、多分小堀くん上手なのかなと思ったんですけど、
まあ、それあれですよね。流れっていうよりも、その、辞書的に使ってるってことですよね。
ああ、はいはいはい。あ、そういう、そういうことですね。
もう、物販って情報量多すぎるんで、
うん、
端から端まで見るってもんじゃなくて、
はいはいはいはい。
辞書のように使うべきですよね。うん、
はいはいはいはい。そうですね。辞書ですね。
その今、
うん、
つまずいた部分に対しての答えを見つけるというか、
は
いはい、探して、
うん、じゃあ辞書引きの上手なのが伊藤さんのやり方ですよね、だから。
そうですね。
うん。
逆引きができるように。
逆引きされてないんです。そうそうそう。
物販されてないんで、
うん、
いつかしようかなと思うんですけど、情報膨大すぎてなかなかできない。
なかなかちょっとね、難しいけども、はい。でもね、そうやって、やっぱり伊藤さんはマスタープログラムを攻略してったんで。
はい。
うん。だから、ああいう、のは本当にね、そのいい事例っていうか、その皆さん参考になる事例だなと思いましたけど。
そうですね。
うん。なんで。
あと何回も見るっていうのは結構重要で。
うん。
自分が本読むときって。
はいはい。
本ってなんか一回読み終わって。
うん。
読み終わった直後、数分後に読んだのに、ほとんど最初の項を覚えてないみたいな感じ。
ああ、覚えてないですね。
なんでしょ
う。うんうん。確かに。
っていうことはもう、初めの頃に読んだのってほぼ意味ないですけど。
ああ。
だから、いい本だったなと思ったやつは全部、うん、端から端まで全部読めないですけど、
うん。
線引いといたとこだけ、
もう一回見返すんですね。
1回ぐらい見直すんですよ、5回。
ああ、5回
?2 回じゃダメなんですよ、3回でもダメで。5回ぐらい見直すと、ある程度頭に染みつくんで。
なるほど。それは今までその萩原さんがずっと本読んできた中の経験から言うと、もう5回はもう読まないと入ってこないんで。
なんかよく本の速読とか流行ってるじゃないですか。
うん。
自分の本読むめちゃめちゃ遅いんですよ。
ああ、そうなんですね。
なんか速読って意味ないなと思ってて。
うん。
今って、本と限らず、
うん、
食べ物でも服でも何でもそうですけど、
うん、
ジャンクなものに溢れてるじゃないですか。
うんうんうんうん。
だから、10冊読んだうちの9個はジャンクな本だったら、むしろ読まない方がいいみたいな感じ、
はいはいはい、
ことがあるんで、
はいはいはいはい、
そうだったらその中の9個のうちの1個だけいいと言われてる本を、熟考した方が、
ああ、なるほどね。まあ、
それを単品ツアーと一緒ですね。いつもそういう方に行っちゃうんですよ。
うんうんうんうん、
性格的に。
なるほど、なるほど。
なんで、もう、最初から読むときも、
はいはいはい。
相当自分が信用している人が推奨しているものしか読まない。
ああ、はいはいはい。
本屋でタイトルが気になっても絶対手出さない。
なるほど、なるほど。
誰かのフィルター通ったものしか読まないようにするんですけど。
ああ、はいはいはい。
それを読みながらも、相当ゆっくり読んで、
うん、
やったところを自分の経験上と照らし合わせながら、
うん、あ、考えながら読むんです
か？ちょっと応用しながら、あ、これってこれにも通じるな、みたいなことを考えながら、今、Kindle で読むことが多いんですけど、
あ、最近私も Kindle で入れますね。
Kindle って LINE 引いとくと、後でその LINE のとこだけはバーって見れるじゃないですか。
はいはい、
なんで、あれを最後に5回ぐらい見返して。
あ、そうなんですね。
そうです、そうです。
そう
するとやっとなんか物になるというか。
はいはいはいはい。あ、なるほど。あー。じゃあ、自分もちょっと次からはそういう風にしよう。
それがいいかわかんないですけど、自分ではそうやってますよ、そういう。
ああ、なるほどね。
だからいつもその単品通販的な発想になっちゃうんで、しょうもないもの大量にでもしょうもないんで、
うんうんうんうん、
いやだけどもう深掘りさせて、
はいはい。
展開するみたいな。
はいはいはい。あ、これちょっと、ここの章は結構大事だな、みたいな。
そこの章大事だなと思ったら、そこで読むのをやめて寝ます。
あ、寝るんですか？
はい。なんでかっていうと、
うん、
次の章を読んだ時に前の章を上書きして忘れちゃうんですよ。
はぁ、あ、は
ぁ、あ、
は
ぁ、
は
ぁ、あ。寝てる間に脳の中で勝手に思考が始まるじゃないですか。勝手に今入った情報に対しての、
うんうんうんうん、
少し熟成させるというか。
はいはいはいはい。
めちゃめちゃこう重要なこと言ったなと思ってすごい感心したらもう一旦閉じます。うん、
で、次の日読むんですか？
また別の日に続きを。
あー。そのまま一気に読むんじゃないんですね、じゃあ。
だ、その、大体、すごいいい章だなと思った後に、次の章を読むと、前の章を忘れてるんですよ。だから、ここ良かったなと思ったら、一回そこで。
はいはいはいはい。
止めて。
ええー。
で脳って勝手に今入ってきた情報を拡散させていくんで、その。
はいはいはいはい、はい。
寝ますね。夜読むんで。
ああ、なるほど。でも、萩原さんでも前に、その本のなんか読み方で、なんか一章ずつ読むみたいなことをおっしゃってたと思うんですけど。
それまさにそれで。
うん。
やっぱ寝てる間ってものすごい頭が働いてるんで、
はいはいはいはい、はい、
その時にすごいいい情報入ったらそのまま寝ます。
なるほど。まずでもノルマは一生なんですか、その萩野さん。
あ、でもなんか別にそんなに関心も持たない、うん、何でもない一生だったら、
うん、
気にせず次も読んじゃいますけど。
ああ、
これなんかすげえ、これ確信づいたことを書いてんだこの人みたいなことを、
うん、
思ったら、
うん、
ちょっとその情報に対してしばらく思考を巡らせたいんで。
なるほどね。
自分の経験とか、そのことが他にもなんか通ずるもんがあったりとかっていう関連性がいっぱいあったりするんで。
なるほど。
だから速読力とかめちゃくちゃ遅いですね。
いや、でも結構萩原さんなんか、でも早そうになイメージ、でいたんですけども、
まあなんかそのニュースサイトとかはあってものとかは早いかもしれないですけど、
うん、
そういうなんか深いこと、
うん、
その人の書いなんかその書いてある人の結構深い本ばっか読むんで、
はいはいはいはい、
深すぎてさーっと読んでも絶対わからないんですよ。
うんうんうんうんうんうん。
結構そこ深く理解するまで。
なるほどね。
そうするといろんな経験と絡み合って、
うん、
新しいこととか思いつくんですよ、その何か。
なるほどね。
それがいいかどうかわかんないですけど。
いや、結構結びついてんじゃないですか。だから今のその単品通販っていうか、その、会員さんにね、その教えていく中で。
じゃあ結局、そうですね。要、
うん
うん、は単品通販と一緒ですよ。
うんうんうん。
しょうもないもん数並べてもしょうがないから。
はいはい。そうですよね。じゃあちょっと、私もそういう感じでちょっと本読もう、今度。
わかんないですよ。これが正解かどうかわかんない。大量に入れた方がいいのかもしれない。
いや、大量、もう入らないですよ、大量に。入れようと思っても。谷村さんも、この情報化社会。まずいろんなこと出てくるじゃないですか、僕も物販に限らず。いろんな情報が。
もう日々情報量すごすぎますよね。なんか、何なんだろう、なんか最近なんか、ちょっとした記憶がどんどんなくなっていくんですけど。
ああ、それね、もう前からっすね、私はもう。
これ年のせいなのか、
入って
くる量が多すぎるからなのか。
いやー、まあ、自分はもう年のせいだなと思って諦めてるんですけど、本当やばいなと思うときありますもんね。あ、忘れてるっていうの。
で、極端な話、なんか、例えば、子供が1日3個漢字を覚えろって言ったら覚えられるけど、
うん、
1日100個の漢字が入ってきたら絶対全部覚えられないじゃないですか。
うんうんうん、
そんな感覚に近いですよね。
近いですね。なんか、
価値が薄い情報ほど、ちょっとずつなんか脳が自動的になんか、記憶を薄くしてる感があるんですよね。
その記憶する部分をそこで容量を取っちゃってるみたいな。
これ必要ないだろうっていう作業をしてるんじゃないかな。
うんうんうん、
よく一時記憶とか二時記憶とか言います、
うんうんうん、
一時記憶のとこには不要だろ、これ、みたいな。
確かに情報量、まあ情報量が多いのかな。
例えばなんか、アナと雪の女王に出てきた、人の、悪い王子の名前とかそういうの全部忘れちゃうんですよ、なんか。それ子供にハンスだよ、みたいな。
ああ。
それ必要ないじゃないですか、その
。うん、必要ないですね。必要ないですね。
そのレベルの情報がどんどん消えてって、
はいはい、
出てこないんですよ、なんか。
うん。いや、出てこない。確かに出てこないな。うん。やっぱ反復しないとダメなんですね。いろんな意味でね。
どうなんですかね。
まあその必要ないのをわざわざ反復する必要ないんでしょうけど。なんだろうな。
年取ると記憶力なくなるんじゃなくて、入ってくる情報量が増えすぎて、処理しないといけないことが多すぎて。
もうオーバーフローになってるんですね。
覚えられないだけじゃないかなって気がしますけど。
まあでも、うん。確かにあるな、忘れるな、いろんな部分で。ちょっとね、その情報量、まあ情報量に関してはもう本当にね、目まぐるしいものがあるんで、目まぐるしいっていうかもう本当に、様々なものもね、入ってきますからね。
入ってきますね。
で、そこで選別する、自分の中でフィルターをかけて、これいる、いらないっていうのを選別するのも大事だし、でも、なんだろうな。本当はもうフィルターで落とさなくちゃいけないんだけど、なんかずっとどうでもいいやつがずっといつまでも残ってるみたいなこともあるし。
はいはいはい。
で本来は、もうちゃんと、なんだろうな、その、軸となってるものをやらなくちゃいけないんだけど、なんか余計な情報が入ってくると、その軸が、時々ブレちゃうっていうか、あれみたいな。なんかいつの間にか違う仕事やってっぞ、俺、みたいな。
ああ、ありますね、よく。
ありますね。そういうのは、まあちょっと、あるなぁ。あるなぁ。 まあ、何なんでしょうね。
すごいですね。
何なんでしょうね。これはちょっと難しいな、難しい問題だな、これは。でも。
まあ多分これ考えても答えが出ないこと
は。出ない、うん、そうですね。
はい。なんか、学者にも聞かないと。
ちょっとね、物販の話にちょっと戻しましょうか。
はい。
まあ萩原さん、物販も3年過ぎて、来年4年目に突入ですね、萩原さん。
そうですね。
続きましたね。
おかげさまで。
本当おかげさまですよね、これね。
会員さん。続いただけじゃなく、盛り上がってて。
盛り上がってて。
はい。
ね、もう5年、5年か6年ぐらい前に萩原さんと居酒屋でね、
はい。
コミュニティ作りたいですねって萩原さんが一言ポロッと話したのが。
はい。
なんか、ね、あれよあれよという間にこういう形になって。
はいはいはい。でも結構なんかイメージに近いって言ったんですけど、
うん、いやそうじゃないんですか。まあ萩原さんがね、はい、最初言ってたその私とこう居酒屋で話してた形に本当になってるなって私も思いますし、
はい、
うん、で与えるだけじゃなくてお互いがねこう情報を出し合ってみたいな、それ萩原さん最初から言ってましたもんね。
そうですね。
うん。で、みんなが得をするって、萩原さんずっとそれも最初から言ってたし。
はい。
うん。そういうコミュニティを作りたいですね、っていうことで。
やっぱ全員得するもんじゃないと長く続かなくて。
うんうんうん。はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。